それでは心に聞いてみると題しまして、新井先生より説教をいただきます。
今お読みいただきました聖書の箇所1節から24節までの間には、食事に関する4つのお話が集められております。先ほどお読みいただいたのはその一番最初のところです。イエス様が食事をするためにパリサイ派の議員の家に入っていきました。ご承知のように敵対していると言っても良いパリサイ派の議員、その家に食事のために入っていったというのは大変興味深いことでございます。当時旅人をもてなす、これは習慣のような、あるいは義務と言ってもいいようなものであったようですから、同じユダヤ人としてパリサイ派の議員がイエス様をもてなすというのは不自然なことではなかったと思われます。ただ私たちの感覚といいますか心情からするとちょっと首をかしげるようなところはあるかもしれません。イエス様ご自身も相手が誰であるかということはまるで気にしておられない、そんな様子が想像できます。むしろイエス様は他の人々が忌み嫌ったり敬遠したりする罪人と呼ばれるような人、病人や障害者、そういう人たちとよく食卓を共に、されましたから、敵対する人だからといってそれを拒否するということは、考えにくいと言いますか、そういう人たちと食卓を共にされる、これも最もなことかと思います。で、食卓を共にするというのはいろんな意味がありますが、宗教的、社会的、経済的ないろんな意味で重要な意味を持っていたと言われています。例えば宗教的、社会的には同胞と呼ばれるような人たちだけが同じ食卓を囲んだ、経済的にというと同等の生活レベルの人が同じ食卓を囲む、それが常でありました。当時ユダヤ人は通常同じユダヤ人としか食卓を囲みません。これは食事に関するさまざまな細かい戒律があった、それが大きな理由と言われています。しかしそういった細かいことにこだわるのではなくて、イエス様はいろいろな意味で壁を取り払う、そういう方であった。これが単に食事を共にするという場面設定、ここでは敵対する人であるとか、あるいはおそらく経済的にも格差があったであろうファリサイ派とイエス様、そういうところが共に食卓を囲んでいるという場面設定だけで、イエス様がそういう壁を取り払う、従来の考え方にとらわれないという方であったということがわかります。もちろんイエス様が本来共に食卓に着くはずのない罪人とされた人たちや病人、障害を持っている人たち、そういう方と分け隔てなく食卓を共にしたというのは他の箇所にもたくさん出てくるところです。この分け隔てをしないというのは救われるべき人、あるいは救いに漏れた人、そういうふうに当時言われていた、そういう隔てさえも取り除いた、またイエス様のことを受け入れる人と受け入れない人、そういったところにまで及んでいきます。ですからここでイエス様がファリサイ派や律法学者たちと共に食卓を囲むというのも、これはもう本当にいろんな理由、この世的な原因、そういうものを取り払って分け隔てなくイエス様は共におられるということを示しているのが興味深いところであります。ただこの食卓はイエス様に は決して喜ばれるお客さんとして招かれているわけではなさそうに思います。まあ、その理由の一つは、家に入って食卓についている様子を周りの人たちはその様子を伺っていたというふうに書いてある。まあ、きっと律法破りであるとか神様を冒涜すると、まあ、彼らにとってではありますが、そういう発言をイエス様がするんじゃないか、もしかしたらファリサイ派の人々と揉め事を起こすのではないか、まあ、そういった緊張感が漂っている様子が想像できます。で、その同じ食卓に水主の人が座っていたとあります。病気を患っているわけですが、そういう時イエス様はどうされるかというと、まあ、この病人を癒されるわけです。癒されるのでありますが、最初に断り書きがありますように、この日は安息日であったとあります。ご存知のように、安息日には仕事作業の類は一切してはいけないという決まりになっておりました。それは病気の治療も含まれています。ですから病気であるいは怪我で苦しんでいる人がいたとしても、安息日であれば治療する行為というのは許されてはいませんでした。そのことを承知の上でイエス様は尋ねられるんです。安息日に病気を治すことは律法で許されているかいないか。これに答える人が誰もいない、みんな黙りこくっていたとあります。これおそらく本来なら、あるいはこの問いかけがイエス様じゃなかったら、即座にダメに決まってるだろう、禁じられていると答えたのではないかと想像できるんです。なのにこの時は誰も答えていない。それはイエス様はこれまでにもこの安息日に関する問答を何度か繰り返してきたということをみんなが知っているからだと思います。例えば病気の治療ということについては、6章の6節からのところで、手の不自由な人を安息日に癒したという記事があります。その時イエス様は人々にこう問いかけていたんです。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことか、このように問いかけています。なぜならイエス様がおっしゃったことに、この時にそのユダヤ教の指導者たちはこれを聞いて怒り狂ったというふうに書いてあるんです。なぜならばイエス様がこう問うたことに反論できなかったからです。加えて周りにいた群衆はイエス様のその言葉に共感したでありましょう。まあ、それが予想されたということもあります。もしそうだとすると、何が何でも守らせてきた律法、特にこの安息日の掟というのが崩されてしまう。群衆がイエス様の方になびいて、自分たちの権威が失墜してしまうという恐れがあったので、まあ、怒り狂ったのでありましょう。もし私たちが同じことを問われたら、つまり安息日に善を行うことが良いことか悪いことか、というか、ごめんなさい、善を行うのがいいのか悪を行うのがいいのか、そういうふうなことを問われたとしたら、命を救うのか滅ぼすのかどちらがいいのだと問われたら、どう考えるか。良いことを行うべきか悪いことを行うべきかと問われたら、当然良いことを行う方がいいと答えるに決まっています。命を救うことと滅ぼすこととを比べられたら、救うことを選ぶ、これは明らかです。この時はたとえそれが安息日の掟、すなわち仕事をしてはいけないという掟を破る結果になったとしても、私たちにはそういう掟のようなものはありませんが、どちらが優先されるべきかという問いに置き換えられたら、 答えは明らかであるわけです。ですからいわば囚人監視の中で誰にも非難されることなく堂々とそれまでの掟を破るといいますか、何が大切かをみんなの前に提示する、それをイエス様は果たして見せた。そして本当に大事かどうかわからないその掟をよりも優先するものがあるんだということをみんなに示す、それを正当化して見せたイエス様。指導者たちはここに手出しができずに悔しさのあまり怒り狂ったということになるわけです。もう一つ、二つ目の問いかけの中に命を救うことか滅ぼすことかというものがありました。命を救うこと、これは最優先に考えられていることです。井戸の中に人が落ちた時にはたとえ安息日であろうとも助け上げることが許されていたといいます。正確には黙認されていたということでしょうか。この頃の井戸は私たちに馴染みのある垂直に穴を掘ってあるような形ではなくて、すり鉢状の池のような形だったといいます。ですから水を汲んだり飲みに行って落ちてしまうということが時々あった。特に家畜が誤って落ちるということもあったといいます。ただ家畜の場合は大切な財産なんだけれども、人命ほど重んじられてはいなかったので安息日なら救出するのは許されなかったといいます。ところがファリサイ派や律法学者たちが自分の家畜が落ちた時には人を動員してでも助け出したというんです。人々には禁じていることでも自分の都合によっては平気で覆す、そんなことが横行していました。そんなことがあるのでイエス様は問いました。あなた方の中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがいるだろうか。この問いはあらかじめ答えが決まっている問いです。つまり引き上げてやらないものがいるだろうか、そんなやつはいない、これが答えです。実際問われたファリサイ派や律法学者たちは答えずに黙り込んだままでありました。それに答えてしまったら自分たちの主張が矛盾してしまうからです。イエス様は人間がこうした浅はかな自己都合で物事を好き勝手に変えてしまう、動かそうとする愚かさをこうして私たちに気づかせます。そしてそれだけじゃなく自分たちが振り返って修正するという、そういう力、そういう勇気を備えてくださいます。それをご自身が実際に行われること、行動されることで示されました。安息日の掟に関する問答はその典型だと思います。誰の目にも正しいと映ることが禁じられ、おかしいと思う結末へ導かれていく、それはどうなんだ、本当に大切なものは何なんだ、人々はだんだん気づき始めていきました。大切なのはそこからでありましょう。いろいろな経験を積んでいく、人生経験を積めば積むほどイエス様の御教えというのは身に染みて受け入れられていくことかと思うんです。自分をごまかそうとすればそこに鋭く切り込んでくる御言葉はそういう力も持っています。私たちのすべてを神様がご存知であるということをその御言葉は証ししているからです。一方で私たちはたくさんの失敗をしますし罪も重ねます。なのになお許されて何度も立ち返らせていただく、そのような人生を歩んできています。キリストの愛の御手に置かれているんだということを私たちは自分を冷静に振り返ることができれば十分すぎるほどに実感していくことでありましょう。その大きく 優しい御手のうちに私たちはいつも置かれているんだ、このことを確信することこそが私たちを平安のうちに歩ませるその源となっていくでありましょう。私たちはこの愛の中に生きています。その御手のうちに置かれています。そのことに喜び感謝をしながら、この新しい歩みも主と共に歩きたいと思います。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうか私たちが本当に大切なものをしっかりと見極めて、そしてまた迷うときにあなたに尋ね求めながら、あなたに示された道を選び取り歩んでいくことができますように、どうぞ一人一人の歩みに伴ってください。過ぎる日、この教会で弓道の生活を続けながら、病のためにあなたのもとに召された松井明恵姉妹を覚えて、その魂に慰めを、ご遺族の上に慰めを、悲しむ一人一人の上に慰めを、ここに祈ります。姉妹の魂があなたの御懐深くに抱かれて、永遠の安らぎの中に置かれますように、あなたが姉妹のそのあなたを求める歩みをご存じでいてくださることを私たちは信じます。この困難な病との戦いにある私たち一人一人の歩みを、どうぞあなたが顧みて、健康を守り支え導いてくださいますようにお願いいたします。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前に捧げいたします。アーメン。